レッスン1、やりたいことをまとめてこなせるレイヤー時間。感情操作で時間を重ねる3つのパターン。1、感情時間を重ねるパターン1、マルチタスク。その1、レイヤー時間を作れば時間は増える。あなたはレイヤーという言葉を聞いたことはありますか？女性の方だとヘアサロンなどでレイヤーカットスタイル、段になっている髪型のことですが、このレイヤーカットスタイルという言葉を聞いたことがあるかもしれませんし、フォトショップなどの画像処理ソフトを扱っている人ならば、画像を作成する透明な仮想的なシートとしてご存知なのではないかと思います。今回私がお伝えするレイヤーという言葉は、どちらかというと後者のイメージに近いでしょう。言葉の解説をした上で、感情時間から考えるマルチタスクについてさらに解説していきたいと思います。感情時間から考えるレイヤーという概念について、辞書などに載っているレイヤーという言葉は次のように解説されています。レイヤーとは、層、階層、層にする、層をなすという意味。何かの構造や設計などが階層状になっているとき、それを構成する一つ一つの階層のことをレイヤーという。ペイントソフトやフォトレタッチソフトなどで、画像を載せる仮想的なシートのことをレイヤーということがある。一枚の画像を任意の枚数の透明なレイヤーを重ね合わせたものとみなし、各層に画像を構成する個々の要素を置いたり効果を加えたりすることで、画像の加工・編集を容易にすることができる。子どもの頃にアニメーションの原画のセル画を見たことがある人なら、そのイメージがつきやすいかもしれません。感情時間の範囲では、マルチタスクという概念をレイヤーという感覚で扱います。つまり、一つの中心になる軸があって、そこに派生するものを重ねながら足していくイメージで時間を組み立てます。少し分かりにくいかもしれないので、実例を挙げながらその考え方をお伝えしていきましょう。女性にとって従来型のマルチタスクが難しい理由。では、レイヤーのマルチタスクをお伝えする前に、まず皆さんが感じている一般的なマルチタスクのイメージを確認したいと思います。マルチタスクという言葉は、もともとコンピュータ用語でした。一つのコンピュータが同時に違う情報処理をすることを指していたんですね。それがビジネスシーンでも使われるようになり、複数の仕事、タスクを同時進行することをマルチタスクと呼ぶようになりました。どちらかというとビジネス用語で、かつ男性的な感じがすると思います。そしてこの言葉の通り、複数の仕事をただそのままやってしまうというマルチタスクを実行すると、かえって効率が悪くなってしまう人も多数出現するんです。しかし、いわゆる女性脳は、家事を同時並行にこなせる能力があるとされていることから、マルチタスク型と呼ばれることもあります。例えば、洗濯機を回しながら料理をし、子供が何をして遊んでいるかを横目で見守りつつ、お友達と電話で楽しくおしゃべりができる、といったシーンがイメージされると思います。ただし、この状態をそのままビジネスに入れ込んでしまうと、うまくいかなくなる方も多いんです。その理由は、複数の仕事を平面上に並べてこなそうとしてしまうからなんですね。女性向け感情時間術では、レイヤー処理でマルチタスクをこなす。例えば、レイヤー処理をする場合、アニメのセル画でも、フォトショップの画像処理でも、薄く透明なシートで重ねられている中に、軸になるメインの画像があります。 女性に特におすすめの感情時間術として、マルチタスクをこなすときには感情の切り口で時間を重ねる方法があります。感情の切り口で時間を重ねる、実例を挙げてみましょう。自分にとってさほど苦手意識もなく、軽めの案件でこなしていける内容の仕事の場合、感情領域では特に重い感情がありません。感情的に普通という意識の軽作業的な領域であれば、その作業を重ねてもそんなに破綻することなく、時間を有効に使うことができますよね。自分にとってさほど苦手意識がなく、軽めの案件でこなしていける内容の仕事の場合です。では、この場合はどうでしょうか。文章ライティングや画像処理、ウェブ制作など、集中して考える案件の仕事。感情領域では、しっかり向き合う必要が出てきます。感情的にしっかり向き合う必要があるものは、マルチタスクに向きません。シングルタスク、つまり、一点集中で仕上げる方がいいので、この領域の仕事は、レイヤー処理で重ねていくことができません。ここを無理にマルチでこなそうとしても、逆に破綻して仕事の効率が悪くなるんです。このように、その仕事に対する感情を考えてみて、それが感情的に重いものなのか、軽いものなのかで、マルチタスクができそうかどうかを判断するんです。つまり、軽く事務処理的に行う仕事と、しっかり向き合う仕事の組み合わせは、マルチタスクにあまり向いていないということになります。感情レイヤーのマルチタスクに向いているのは、軽い感情で重ねていけるタイプの仕事です。レイヤーで重ねたい仕事は、感情で判断してみる。あちこち食い散らかすように仕事をしてしまって、その結果、自分で混乱してしまい、最終的に何もできなくなってしまう方が多いような気がしています。仕事を効率的にこなすためにも、その仕事に向き合う心理的な重さを測った上で、その仕事を重ねるのか、重ねないのかを決めます。そしてこの価値基準は人によって大きく異なります。この処理の仕方がうまくできるなら、仕事を重ねるだけではなく、当然、仕事をかける家事にも応用できます。逆に、自宅で仕事をする人なら、仕事をかける家事をどれだけ効率的に重ねられるかが大きなキーポイントになるかもしれません。オンラインリモートワークは、これからの時代には必須なスキルになりますね。家事と仕事を重ねるときも、感情のベクトルは合わせた方が良いのです。仕事にはリズムがあります。好きと嫌いを同時に混在させるとスピードが落ちます。女性の場合は特に思いのほか、感情が仕事に影響を与えることに気づくと、組み合わせのコツが分かってくるかもしれませんね。並列的に仕事を並べて、それをただ切り替えながらやるだけでは、効率的には進みません。仕事に取り組む、感情的な感覚を揃えてから重ねる方が、結果として効率が上がります。仕事に取り組む、感情的な感覚を揃えてから重ねる方が、結果として効率が上がる。大切なのは、その仕事に向き合う時のあなたの感情です。感情レイヤー処理に向いている仕事は、効率よく重ねて時間を圧縮していきましょう。その2、倍に時間を増やせるマルチタスクの食わず嫌いを卒業しよう。時間をある程度有効に活用したいと思うと、物理的な観点からしてもマルチタスクは必要になってくる場合が多くなります。つまり、先ほど述べたような感情レイヤーを理解した上で時間を扱うだけでも、効率的に仕事をこなせるようになるケースが多いのです。ただ、時間を有効に使いたいと思っている人にマルチタスクを提案すると、私は一つの仕事しかできないからとチャレンジすらしない場合もあります。もちろん一点集中の方が向いている人が多くいるのも事実です。そういう人だと、 実際にはシングルタスクでやる方が早いということになるかもしれません。とはいえ、オンライン全盛のスピード時代です。仕事も処理速度が早いに越したことはありません。感情レイヤーを使ったマルチタスクにチャレンジしたことがない人は、この機会にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。初めてチャレンジする人も、すでにある程度マルチタスクで動いている人にも参考になるように、具体的な事例でお話をしてみたいと思います。感情時間、好き、かける、好き。この組み合わせパターンは、比較的感情時間を重ねやすいタイプの組み合わせなのですが、もしかしたら逆にのめり込みすぎて時間を忘れてしまうことがたまに傷かもしれません。感情が乗っていると時間は短く感じるので、次々に仕事をこなしていける利点があります。短い時間で一気に仕事を仕上げてしまいたいときには良い組み合わせです。好きという感情と好きという感情。感情時間を重ねやすい組み合わせです。次に、感情時間が嫌いかける好き。この組み合わせパターンは、嫌いの感情の度合いが強く出る場合は、好きで効率よくできる仕事も嫌いに引きずられて逆に効率が落ちることがあります。反対に、好きの感情の度合いが強く出る場合には、そちらに神経が集中することで、嫌いな仕事もそんなに嫌な気分にならずにやりこなすことができるかもしれません。これは個人の性格によるところが大きい範疇にはなるんですが、個人的にはマルチでこなす必要に迫られないのであれば、積極的にやりたい組み合わせではないかなと思います。嫌いと好きの感情時間、マルチタスクでこなす必要がないならば無理にやらないでいいパターンです。続いては、感情時間が嫌いかける嫌いの場合。この組み合わせは、まずおすすめできない組み合わせのパターンです。とにかく、重たく暗くなっていくので、何もできなくなってしまう場合が多いからです。嫌いな仕事はなるべく、嫌いな感情を入れ込まずにシングルタスクにして、速度を早めにしてやりこなしてしまう方が良いでしょう。また、一日の中でどの時間帯に持ってくるべきかは、その人のライフスタイルと性格によるので、一概には言えません。しかし、私個人の感覚では、このタイプの人は、できれば最初にさっさと片付けて、あとは好きなもので時間を埋めたいので、嫌で面倒で重たい仕事ほど一日の中の前半に勢いをつけて終わらせてしまう。体力があるうちにというのが賢明なやり方でしょう。ただし、私が思う一番感情レイヤーを重ねやすい時間は、今言った3パターンではなくて、感情がフラットに取り組めるルーティーンなのです。感情がフラットに取り組めるルーティーン。淡々と単純作業的にできる仕事の時に、耳は学びのためのオーディブルや YouTube に向けておくのはとても良い組み合わせだと言えます。一日の中でこういう時間は探せば案外あるもの。それを組み合わせて重ねていくだけで、時間の圧縮が2倍、3倍とできるようになります。例えば私の場合、感情がフラットな状態で処理できるタイプの事務処理ルーティーンは以下のようなものです。ライトに回答できるメールや SNS のコメント返信、クラブハウスやボイシーの音声を聞く、軽い内容の学習教材の動画を見る。このあたりでは最大で3つ重ねてやることもあります。人によって得意不得意はあるかもしれませんが、ゲーム感覚で試しているうちに案外自分もできるんだなと感じることもあるかもしれません。案外マルチタスク食わず嫌いなだけかもしれないので、一度ぐらいは感情レイヤーを使ったマルチタスクにチャレンジしてみると、自分が考えても見なかった新しい世界が開けると思いますよ。 その3、左脳と右脳を使い分けるハイブリッド脳時間術。ここでは左脳と右脳を上手に使いこなすハイブリッド脳での時間術をお伝えしましょう。左脳と右脳と言われると一見感情はあまり関係ないと思うかもしれません。しかし右脳はどちらかというと感情領域なので、仕事とプライベートを上手に回していくときに左脳と右脳を意識した分類分けをすると効率的に進みます。では実際に感情的な観点から左脳と右脳をどのように扱い時間術に落とし込めばよいのかをお伝えしていきます。左脳と右脳の基本的な構造について、まず今回の感情時間術の基本になる右脳を語るにしても、左脳と右脳の基本的な特徴を知っておくことは重要なので簡単に解説しておきましょう。主に左脳が論理、右脳が感情の領域を司っているということを知っている人も多いと思います。特に女性の思考は右脳型と言われていて、感情や共感から判断しがちなためロジカルな部分が苦手という傾向があります。だからといってもちろん女性がすべて感情で動くわけではなく、脳の仕組みから性別的にそのような特徴があるというレベルでご理解くださいね。この脳の機能の差をなんとなく使うのではなく、感情を基軸としてハイブリッドに脳を使って時間のコントロールをする、そういうお話をさせていただきます。左脳と右脳をハイブリッドに使う感情時間術のイメージ。まず時間を感情から扱う場合には、ご自身がその時間に対する感情を理解する必要があります。ご自身がその時間に対する感情を理解する必要があります。では表を使って解説します。左脳型タスクの左上は2番、右脳型タスク右上1番、右脳型タスクの右下は4番、左脳型タスクの左下は3番です。好き、嫌い、論理的、創造的、分類があります。左脳型タスクの左上は好きになります。そして左脳型タスクの左下は嫌い、感情の度合いでいうとそういう分類があります。そして左脳型タスクの左下は論理的な思考です。右脳型タスクの右下に創造的があります。ポイントは、感情時間で処理時は好きの感情がポイントであり、この図の中でいうと1と2の時間が大事なのです。まず多くの女性は左脳型タスクが苦手な傾向にあります。論理的思考、つまり経営数字を分析するとか、繰り返される日常のルーティン、パソコン、論文、議論、これらの分野です。論理的思考タイプのタスクを苦手と感じる場合には、感情領域は4のタスクイコール嫌な時間になっています。逆に右脳型タスク、つまり創造性や感情領域のいわゆるワクワクするというものは、楽しい、やりたい、面白いという感情に満ちているので、右脳型タスクの感情領域は1、好きな時間になっているんですね。この図でわかるように、仕事の内容を感情軸で処理していくので、内容の種別はあくまでも好き嫌いで時間を管理していくことになります。よって本来は女性に苦手とされる左脳型タスクであっても、好きであれば扱い方は好きイコール1と2の領域になります。感情感覚を優先した時間の組み立て方について。先ほどの図からすると、左脳型タスクであっても自分が好きならそれでいいという感覚で 時間をコントロールすることが大事。つまり、本来自分の中で優先するべき時間とコアになる時間は、1と2の時間です。そして、この時間を1日の中のどこに当てはめれば、あなたがご機嫌でいられるかを考えましょう。ご機嫌な時間が多ければ、作業効率も格段に上がるからです。もちろん、仕事の業務内容によって時間を拘束されているようなケースでは、好きなようにできない場合もあると思います。その場合でも、拘束されている制限時間の中でも、どのタイミングがご機嫌でいられるのかを振り返ってみましょう。ここで、嫌な時間と好きな時間をどう組み立てるかについて、私の活用例をご紹介します。もちろん日によって異なりますが、一般的なある一日を抜き出して解説します。ポイントは、感情で時間を区分するという点ですよ。私の場合は、感情的に嫌な仕事、3と4の領域の中で、特に感情の影響が大きい3の仕事を朝一番にこなします。この3とか4というのは、60ページの図を参考にしてください。または緊急を要する場合には、すべての仕事を一旦ストップしたとしても、まず3を処理することを優先する場合もあります。例えば、3の仕事の内容を具体的に挙げると、クレーム処理があります。これは後回しにすればするほど実害が大きくなる。つまり、最優先にするべき仕事なのですが、感情的にはあまり気持ちのいいものではありませんよね。だからこそ、体力も気力も満ちているときにサクッと処理してしまいたいのです。体が疲れていて気力が落ちている夜などに処理してしまうと、そのまま沈んだ気持ちでベッドに倒れ込むなんてことにもなりかねないので、眠りが浅くなってしまいます。ですから私も夜に脳が疲れ切ってしまうことは避ける。そのためにも嫌な仕事は夜にしないと決めています。では、嫌な感情になってしまった後にどのような仕事をすればよいのでしょうか。そんな場合、私は2か1のタスクをこなします。要は、好きなものであれば、右脳タスクでも左脳タスクでもその時の気分でよいので、気持ちの切り替えのために好きな領域のタスクを入れ込むようにしているわけです。もちろんそのご褒美時間は仕事でなくても大丈夫です。ご機嫌な時間を間に挟むことで気分を転換して、一旦リセットしてフラットな状態に戻すことを意識しています。嫌いの感情時間の上手な扱い方はあるのでしょうか。時間管理がうまくできない人の特徴の一つとして、感情の切り替えがうまくできないという印象があります。つまり、嫌な時間を過ごした時の感情のダメージが大きくて、それをずっと引きずることで、無の時間、空白時間を過ごしてしまう。その結果として、本当にやらなくてはいけないことのための時間がどんどん失われていくというイメージです。この傾向は、感情でいろいろな物事を判断する女性に多い残念な時間の過ごし方です。例えば、次のようなケースがあります。彼と喧嘩したから仕事が手につかなくってミスが多い。上司に嫌味を言われて気持ちが落ち込んでやる気がなくなった。自分が悪いわけではないのに理不尽なクレームを言われた。ママ友に変な誤解をされて気まずくなった。このような気持ちが落ち込むシーンはビジネスでもプライベートでもいくらでもあると思います。その時に自分が感じる時間を自分がどのようにコントロールしたいのか、そのルールを決めておくだけでもかなり心の平穏も保たれて計画通り物事が進むようになります。こういう場合の過ごし方として以下のような対応策でダメージを少なくすることができます。なるべく短時間で気持ちを切り替える訓練をする、またはそもそもその時間に対する憎悪、嫌悪感を深掘りしない。あなたが 1日もしくは1年の計画を立ててもうまくいかない時の大きな要因として、実は感情的な要素が多く入っていることに気づくと思います。そういった点からも、嫌な時間の上手な過ごし方イコール嫌な感情との向き合い方を見つけることができると、それがそのまま時間をうまく使うことにつながります。感情処理をなおざりにして時間を追いかけると、心が疲弊して結果的に計画も崩れて、ますますストレスがたまります。しかし時間を無駄にしていると感じる負の感情時間を自覚できるなら、対応策も見つかります。ですからまずは、今その時間は自分にとってどんな感情時間なのかを理解して、時間の組み合わせを考えると時間がうまく使えるようになりますよ。ぜひ試してみてくださいね。レッスン1のやりたいことをまとめてこなせるレイヤー時間。2、感情時間を重ねるパターン2、時間を重ねると喜びも2倍に。その1、好きな人と共有する時間は豊かさが2倍になる。さて、ここでは感情時間を重ねるの2つ目のパターンについて解説していきたいと思います。今一度あなたと認識を共有したいんですが、感情時間という領域はプロローグでお伝えしたようにカイロス時間になります。物理的に未来に向かって刻まれる時間ではなく、心で感じる時間です。感情時間術においては、節約することだけが善ではなく、時間をうまく使って人生を豊かにしていくことが最終的な目標になるので、節約術だけではない部分もお伝えしていきたいと思っています。パターン1では、時間を効率的に使うための重ねるというパターンから、マルチタスクをお伝えしましたよね。今回のパターン2では、心の豊かさ、心の豊かさをテーマに、感情時間を重ねる感覚をお伝えしたいと思います。時間を感情で感じると喜びは2倍になる。楽しいことを一緒にやる人がいると自分の喜びも増幅される。皆さんもこんな経験をしたことありませんか？あなたにとって大切な人、例えば恋人や信頼できる友人と一緒においしいものを食べたり、一緒に感動を味わったりしたときに、自分だけのときに感じる喜び以上に、その時間の充実感を感じたことあると思います。私は旅が大好きで、旅行会社に勤めていたときも月に一度は温泉旅行に行くくらいの旅好きの人でした。もちろん、日程が合えば会社の同僚や友人と一緒に旅行に行くのも大きな楽しみの一つでした。しかし、大人になるにつれて、いつでも必ず誰かと一緒に行くというのが難しくなってきます。そんな時は当然、一人旅の選択肢も出てきます。私は基本、一人でも旅は楽しめるタイプなんですが、唯一残念な時間があると思うのが食事の時です。私はお酒も好きなので、食事の美味しさそのものはもちろん楽しむんですが、これすごく綺麗、すごく美味しいねとか言いながら飲んだり食べたりする時間を仲の良い人と共有するのも大好き。だから一人旅で残念なのは、誰かと喜びを共有できない食事タイムなのです。同じ時間、同じ空間を同じベクトルで喜びを感じ合える人がいると、その場の時間と空間のエネルギーも増幅されます。幸せで満ち足りた気持ちになりますよね。そういう時間を積極的に作ることをお勧めします。感情時間を理解しているからこそ、その時間が貴重で素敵な時間になるのです。物理的な時間は増えなくても、人生が豊かになる時間の過ごし方ができる。自分一人で過ごす楽しさもいいけれど、それだけではなく、誰かと一緒が楽しいという時間を過ごせる人は、 その経験をしていない人の2倍の幸せのエネルギーを時間から受け取ることができます。時間を増やすという概念は、必ずしも時間そのものが物理的に増えることだけではなく、心が感じる時間の豊かさが増えるのであれば、結果として人は幸せを感じて人生を過ごすことができます。感情時間を増やすことを意識するときには、誰とその時間を過ごすのかが特に大事になってきます。心が喜ばない単なる付き合いだけの集まりに流れで参加している場合には、それは時間の浪費につながるだけではなく、心にマイナスの影響を及ぼす時間になってしまいます。そんな会に参加した後は、心身ともにぐったりしてしまう。こんなことありませんか？感情時間で人生を豊かにするためにあなたに必要なことは、自分が本当に喜べる時間を好きな人と過ごすこと。だから気乗りしないなんとなくのお付き合いは、さらりと上手に流していくことも大切ですよ。その2、単純作業に大好きな時間を重ねてみよう。あなたにとって単純作業、ワークというものはどんな作業ですか？そしてあなたはその作業にどんな感情を持っているでしょうか？あなたにとって単純作業とはどんな感情時間ですか？私自身のことをお話しすると、私は単純作業はあまり好きではありません。飽きっぽい性格なのです。そしてもともと環境的にも変化があるものの方が好奇心を刺激されるので、変化が大きい人と接する仕事を選んで仕事をしています。人の感情を受け止めることは、場合によってはストレスを感じることにもなるかもしれませんし、人によってはそこが一番辛いということになるのかもしれませんね。しかし、誰と付き合うかは、自営業になれば自分で選ぶことができます。私は会社員生活22年を営業職で過ごしてきました。しかし、会社員だと誰と付き合うかを選ぶことができなかったので、自分で好きなように仕事を作り、好きな人と過ごすことができる独立自営の道を選び、42歳の時に起業しました。以後、私は好きな人と好きな仕事を好きな時間にを実践できています。さて、そんな私の仕事観では、どちらかというと単純作業は脳みそをフル回転しなくても良い作業ということになります。だから私にとってはそこまでワクワクしないので、正直言ってさほど楽しい領域の作業ではありません。もしもあなたが私と同様に、単純作業の時間はそんなに楽しくない時間という感情を持っているとすれば、それはあなたにとって幸福度があまり高くない時間ということですよね。感情時間管理の観点で言うと、幸福度が高い時間、カイロス時間は、結果として充実度を感じる時間になる、イコール時間効率が上がるので、このような時間も工夫によってカイロス時間に変換した方が良いのです。気乗りしない単純作業をカイロス時間に変える方法。まずやらなくてはいけないことは、あなたがその時間に対して持っている感情を感じることです。それは、気乗りしないという感情を素直に認めることからスタートします。一番良くないのは、感情を自覚しないで、ただなんとなく嫌だなぁという気持ちでだらだらとその時間を過ごしてしまうことなのです。無意識のうちに時間がなくなってしまうという人が陥りがちな罠がここです。自分はこの時間はあまり楽しくない。だからその時間を楽しくできる工夫をするという感覚を持つことが大切。それには次の2つの方法があります。気乗りしない感覚を持つ時間に、楽しい時間を重ねること。もう1つ、気乗りしない時間を他の人に渡してしまうこと。 ではまず、気乗りしない時間に楽しい時間を重ねる。先ほどの単純作業の場合で見てみましょう。単純作業とは、それほど思考を使わなくて済むもの。例えば、宛名のシール貼りとか、コピペで書類を作るとか、作業を繰り返すだけで仕上がっていくようなものだとします。そうなると、手は動いていたとしても、クリエイティブの思考領域は空いていますよね。私なら例えば、今度行く予定の旅行計画を妄想したり、好きな音楽を聞き流したりしながら作業します。自分にとってリラックスできる楽しい時間を上塗りすることで、気乗りしない時間の自覚を軽くするイメージです。この感覚を持つと、嫌な時間の枠の色合いが薄まるので、感情的には幸福度が上がり、その後に続く馬力をかけなくてはいけない大切な時間への助走にもなりますよね。要するに、感情の起伏が大きいと時間を有効に使いたいときに、気持ちの整理に使う時間が多くなり、スタートダッシュが遅れるんです。瞬時に時間の割り振りを切り替えたいなら、感情の起伏はあまり大きくない方が時間のロスが減り、結果として時間を有効に使えるようになる印象です。では、気乗りしない時間を他の人に渡してしまうという方法です。責任感が強い人ほど全て自分でやってしまいがちです。でも、単純作業であれば必ずしもあなたがやらなくても大丈夫な場合も多いはず。そして、世の中にはあなたが気乗りしない作業でも、その作業を喜んでやってくれる人も一定数存在する可能性があります。自分の苦手を克服するという意味で、工夫して頑張るという選択肢を取るのもよし、その時間を好きだと言ってくれる人に丸ごと渡してしまうという考え方だってあるんです。そう、気乗りしない自分の時間を喜んでくれる人に手放す、重ねるのです。もちろん、自分でやらずに他人にお願いするときには、お金、対価が発生する可能性が高いですよね。でも、少し考えてみてほしいんですが、それって本当に損することになるでしょうか。自分でやれば確かにタダでできるかもしれません。でも、もしも時給換算をしたら本当のところはどうでしょう。例えば、あなたの時給が2000円だったとして、その時給であなたの作業を引き受けてくれる人がいるなら、その時間にあなたは好きな仕事を入れ込んで、そのお金以上に稼ぐことだってできるかもしれません。実際に私も自営業を始めて4年後にこの考えを導入することで、売上がなんと 1.5 倍になりました。苦手な作業を手放すことで、好き、得意、かつ高単価な仕事を選び取ることができるようになったんです。その後も可能な限り苦手な仕事の手放しを続けて、当時このやり方を決意した頃の私からすると、なんと10倍の売り上げになりましたよ。しかも幸福度からすると10倍以上のインパクトがある時間の過ごし方ができるようになっています。気乗りしない作業時間を減らして、好きで得意な時間で埋めることができると、生産性も収入も上がります。ここでのポイントは以下の3つ。自分の価値を過小評価しない。苦手な作業を喜んでやってくれる人を探す。作業を手放すことに罪悪感を持たない。ただし、このように時間を重ねるときにも、感情で時間を計ることが重要になってきます。レッスン1、やりたいことをまとめてこなせるレイヤー時間の中の、続いては3、感情時間を重ねるパターン3、感情色を重ねて時間を浄化、感情の色を重ねて時間を浄化。その1、重ねれば無色透明になる光を時間に当てはめる。さて、ここまでは時間を擬人化する感情の観点から考えてみるといった、さまざまな視点で時間を考えるお話をしてきました。 このパターンでは、感情時間を色という観点から考えてみる提案をしたいと思います。感情を色で置き換えるのは案外しっくりくるかもしれませんね。あなたのその感情時間、何色ですか？感情時間を色に置き換えるのは実はかなりイメージしやすいと思います。怒りは赤、愛はピンク、信頼は青、穏やかなのがグリーン、嫉妬は紫、嫌悪は黒。例えばこんなイメージだと共感していただけるのではないでしょうか。ここからの作業はどちらかというとイメージ重視になる思考の部分になるので、時間を感覚的に感じる体験をしてみてくださいね。光の三原色加法混合の考え方を時間管理に応用する。時間を色で解説する前に、光の三原色と色の三原色の違いを簡単に説明しておきたいと思います。デザイン関係や色を扱ったことがある方ならご存知の話だと思いますが、初めて聞く方にも分かるようにお伝えしますね。光の三原色は R、赤、レッド、G、緑、グリーン、B、青、ブルー。色を混ぜ合わせるにつれて色が明るくなるため、加法混色と言われています。加える法律の法、混合するの混、そして色、加法混色と言われています。この3色の色を加えていくと、最終的に白になります。コンピューターのカラーディスプレイの発光体には、この三原色が使用されています。続いて、色の三原色。先ほどは光の三原色でした。今度は色の三原色は、Y、黄色、イエロー、M、赤紫、マジェンタ、C、青緑、ジャン。色を混ぜ合わせるにつれて色が暗くなるため、減法混色、減る法律の法、混ざる色と言われています。この3色の色を加えていくと最終的に黒になります。カラー写真や印刷物にはこの3原色が使用されています。私が提唱する感情時間を色として扱う場合には、光の加法混色の感覚で扱います。つまり光の感情の色で時間を重ねると、最終的には無色透明イコール感情が浄化されるという考え方なんです。色の三原色、減法混色で感情時間を扱ってはいけないわけ。もしかしたら小学校の時にこんな体験をした人もいるのではないでしょうか。絵の具の色をランダムに選んで塗り重ねるとどうなるか、こんな実験です。経験がある方なら答えはお分かりかと思いますが、どんどん暗い色になり、最後は限りなく黒に近くなるのです。もちろん白を大量に入れたら明るめの色を作ることもできますが、白以外の色を重ねる場合には、塗り重ねれば重ねるほど暗く黒に近くなっていきます。この感覚を感情で置き換えると、どす黒い感情時間の影響が楽しくて軽快な明るい時間を黒く変化させてしまうというイメージになってしまいますね。苦しくて辛い嫌な感覚の感情時間を楽しく過ごせる時間に持ち込んでしまう人は、この色の三原色で時間を重ねてしまっていることになるのです。つまり暗い暗の感情時間を明るい明の感情時間に重ねるときに、絵の具のように混ぜるほどに他の時間まで黒く辛く重たい時間にしてしまっているということです。振り返ってみたら、そういえばそんなことをしてしまっていたなという経験ありませんか？例えば何か嫌なことがあったときに、家族、例えば夫とか子供に八つ当たりした経験ありませんか？本当は楽しく過ごせる時間にしようと思っていたデートだったはずなのに、彼には関係ない仕事の残念なメールを見てしまって 沈んだ顔で彼に会ってたなんてことありませんか？どちらも感情時間をそうではない時間に塗り重ねたことで黒く変化させてしまったことになっているんです。ですから感情時間を塗り重ねるときには現法根色はおすすめできないのです。感情時間は光の三原色火宝根色加える法律の方を混ぜる色火宝根色で扱いましょう。感情時間を塗り重ねるときには光の三原色イコール火宝根色の方がおすすめです。この感覚は単純に喜びは2倍に悲しみは半分にする感覚です。では具体的にどのように光の感情を塗り重ねたらいいのかお伝えしていきましょう。まず感情の色をイメージします。嬉しい感情はそのまま重ねれば重ねるほどに軽く明るくなっていくイメージです。このイメージはそこまで難しい感覚ではないと思います。では逆に苦しくて辛い感情はどうでしょうか。暗く苦しい感情を塗り重ねるイメージだとますます重たくなっていく印象がありますよね。重たくて苦しい感情は手放す、またはその感情にフォーカスしすぎない感覚が必要になります。手放す感覚は仏教でいう心を無にする、心の動きをなくす、これと似ているかもしれません。これを仏教では空と言うそうですが、その空の境地が参考になるでしょうか。例えば手に持った風船がするりと手をすり抜けて天高く昇っていく、そんな光景を目に浮かべてみる。この時のイメージは風船イコール負の感情です。空とは違いますが、光のキャンバスを空に例えてみましょう。風船がどんどん天に上がれば上がるほど小さな点になり、最後は見えなくなっていき、そこにあるのは広い空だけ。感情時間を光に溶かすたった一つの方法とは、負の感情を塗り重ねるキャンバスは空、そのキーワードは手放すこと。色を塗っても塗っても無限に引き受けてくれる空、空にあなたが手放した負の感情を流し込む。そうすることで浄化されるというイメージ、皆さん湧きましたか？負の感情をじっと見つめてフォーカスし続けるのは、黒い感情を塗り重ねる火宝根色をしている状況とよく似ています。負の感情を手放して空に溶け込ませると、そこに残るのは白く明るい光の世界なのです。黒い感情に苛まれる人は、黒い感情時間の檻に自分を閉じ込めているような感覚に似ています。その檻は自分自身が作り出しているものだと理解できたら、それを手放すことで動けなくなっていた黒い感情時間の縛りから解き放たれて、自由な時間を作り出せるご自身に気づくと思います。黒い感情は白い空に上書きすることで浄化される、そんなイメージを持っていただければと思います。その2、黒い感情時間に重ねる光の感情時間をリストアップしましょう。ここであなた自身の黒い感情時間はどのような時になるのかを振り返ってみます。不安、落ち込み、嫉妬、重圧、怒り、苦しみ、秘密とか孤独、そんな感情が湧いてくるかもしれませんね。ちなみに私が持っていた強烈な黒い感情は怠惰な父親に対してのものでした。父に向ける感情の刃はおそらく他の誰にも向けたこともないほど憎悪という感情です。家族として同じ時間を過ごさなくてはいけない苦痛は、牢獄にも似た重く辛い時間でした。当時の私にとっての光の感情時間とは、未来の自分を想像する時間だったんです。その時間は、 現実のドロドロとした黒い感情を浄化してくれる、私にとってはとても大切な時間でした。未来の自分を想像する時間が黒い感情時間を浄化してくれました。私が黒い感情時間の沼を抜け出せずに溺れるところまで行かずに済んだのは、私にとっての未来への希望が糧になっていたからです。そのためには自分自身が大人になる必要があったし、父の感情に巻き込まれないように感情も時間もコントロールする必要があったのです。未来への希望を叶えるということは、当時の私にとっては一言で言うと自由を手に入れること、行きたい場所に行き、会いたい人に会う、この夢を叶える自分になるためには知識も財力も必要でした。だから知識を得るための学びも重ねました。どうやったら早く稼いで独立して家から出ていくことができるのか、いつでもそんなことを考えていたのです。当時の私にとっての光の感情時間とは、すなわち未来の自分を作る時間だったのです。ご機嫌なスイッチが入る時間をリストアップしてみる。あなたにとってはどんな時間が闇に対抗できる光の時間になるでしょうか。あなたにとってご機嫌なスイッチが入る時間をあらかじめリストアップしておくと良いと思います。黒い感情時間が襲ってきた時には、すかさずそのスイッチを入れることです。それを何度も何度も繰り返しやっているうちに、自然と黒い感情時間がコントロールできるようになってきます。もちろん、私も悟りの境地に至るほどできた人間ではないですから、全く負の感情がなくなっているわけではありません。それでも、黒い時間の沼にズブズブと溺れて、停滞した時間の中で長い時間を過ごすほどの状態ではなくなっているのは、この感覚を身につけてからです。あらゆる人の時間がなくなる大きな原因の一つは、停滞だと私は感じています。つまり、そういう方にとっては、時間がなくなっているんではなく、立ち止まっていることで、物理的になくなった状態になっているだけなのです。停滞感がなくなるだけでも、おそらく時間が増えたように感じると思いますよ。レッスン1。やりたいことをまとめてこなせるレイヤー時間でした。